ガラテヤ書の5章の1節から読んでみます。ガラテヤ書の5章の1節から読んでみたいと思います。キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方はしっかりと立って、またと奴隷の首輝きを負わせられないようにしなさい。よく聞いてください。このパウロがあなた方に言います。もしあなた方が割礼を受けるなら、キリストはあなた方にとって何の益もないのです。割礼を受けるすべての人に私は再び証しします。その人は律法の全体を行う義務があります。律法によって義と認められようとしているあなた方はキリストから離れ、恵みから落ちてしまったのです。私たちは信仰により御霊によって義をいただく望みを熱心に抱いているのです。キリストイエスにあっては割礼を受ける受けないは大事なことではなく、愛によって働く信仰だけが大事なんです。あなた方はよく走っていたのに、誰があなた方を妨げて真理に従わせなくさせたのですか。このような勧めはあなた方を召してくださった方から出たものではありません。わずかなパン種がこねた粉の全体を発酵させるのです。私は主にあってあなた方が少しも違った考えを持っていないと確信しています。しかしあなた方をかき乱す者は誰であろうと裁きを受けるのです。兄弟たち、もし私が今でも割礼を述べ伝えているなら、どうして今なお迫害を受けることがありましょう。それなら十字架のつまずきは取り除かれているはずです。あなた方をかき乱す者はいっそのこと不義になってしまう方が良いのです。まあ、先週ですね、この10節、5章の10節のところから、かき乱す者、偽兄弟、割礼派という人たちがどういう動きを取っていたのかということについての話に入りました。今日はですね、ここから話に入りたいと思う。先週の続きです。ガラテヤ書というものを読むときに、私たちの方で注意をしていけない点があります。それは何かというとですね、このかき乱す者、偽兄弟と呼ばれている者は、ガラテヤ地方のクリスチャンに向かってキリスト教ではない間違った教えを与えて、その連中に、ガラテヤのクリスチャンたちに苦しい人生を送らせてやろうと思っているわけではないという点です。天国に行くことができないようにしてやろう、地獄で生活をするようにさせてやろうと考えて間違った教えを与えようとしているのではないという点をしっかり認識していただきましょう。ガラテヤ地方のクリスチャンは、クリスチャンとは呼ばれていても神の家族に入っているわけではないと、このユダヤ人のクリスチャンが信じているわけではありません。ユダヤ人のクリスチャンたち、偽兄弟、かき乱す者というものは、ガラティアの地方のクリスチャンたちは神の家族に入っていると信じている連中です。自分たちと同じように神の家族に入っていると偽兄弟たちも信じている。でユダヤ人のこのクリスチャンは、かき乱す者、偽兄弟と呼ばれている者は、自分たちがクリスチャンになって恵まれた生活をしているということも認識している。だからこのユダヤのクリスチャンたちは、ガラティア地方のクリスチャンたちにも同じように恵まれてほしい、もっと祝福を受け取ってほしい、そうするためにはと考えて、自分たちと同じように割礼を受けたらいいじゃないか、自分たちと同じように神様がモーゼに与えた律法を守るようにすればいいではないかと思って、ガラティアのクリスチャンに向けていろいろな教えをしているものなんです。この点でですね、私たちが注意しなければいけない点が出てまいります。あなたがもっと祝福を受けるクリスチャンになってもらえればと願って、あなたにいろいろと教えようとしている人がいます。あなたがクリスチャンとしてもっと成長すれば、あなた自身がもっと喜びをつかむのではなと考えて、あなたをいろいろの集会に誘おうとする人がいる。あなたがキリスト教というものにもっと目を開くことができたら、あなたの人生はもっと良くなるのではと考えて、あなたにいろんな本を貸そうとする人がいます。こういう人の親切に対して、結果的にはあなたが十字架で準備されているものを受け取ることができないようになり、あなたが神の道から離れてしまう。これがガラテヤの5章の4節ですよ。キリストから離れ、恵みから落ちてしまうようになるというものを、 だけどせっかく親切に言ってくれるんだからというものをどのように扱うかということはあなた自身にとってとっても重要なことになります。あなたが自分で選ぶことになる。その結果もあなたが自分で世話されることになります。あなたが見抜かなければいけない。本当にその言ってくることがあなたにとって結果的にキリストから離れ恵みから落ちてしまうものになるのか、それともあなたの信仰はさらに増えてキリストの御たけにまで成長できる一つの段階になるのか、あなたが自分で見分けて受け取るか受け取らないかを選ばなければいけないんです。ガラテヤ地方のクリスチャンはそれを見分けるだけの力がなかった。だから親切心から出たもの、このユダヤ人のクリスチャンたちから言われてきたもの、偽兄弟、かき乱す者とポールが断教している者たちからその言われた通りの動きを取っちゃったわけです。十節に行きましょう。兄弟たち、もし私が今でも割礼を述べ伝えているなら、どうして今なお迫害を受けることがありましょう。それなら十字架のつまずきは取り除かれているはずではないか。まあ、この十一節をですね、私自身の一つの推測を皆さんにお知らせしたいと思う。どういう方法でもって、どんな理論でもって書き乱してきたのか、ガラテヤ書に基づいて私が三つの可能性を考えてみた。実はもっとたくさんあるかもしれないけどですね、ユダヤ人のクリスチャンたち、ポールが書き乱すもの、偽兄弟と呼んでいるものは一体どのようにしてガラテヤ地方のクリスチャンたちに向かって立法に従う方がいい、割礼を受けた方がいいということを言ってきたのか、そしてガラテヤのそのクリスチャンたちがそれを信じるところまで行っちゃったのか、このガラテヤ書にですね書いてあるものから私自身の推測です。正しいか正しくないか知らないけど、この推測を皆様にお知らせしたいと思う。一つ目に行きましょう。こういうことを言ってきたかもしれない。ガラテヤのクリスチャンたちこういうことを言って惑わしたかもしれない。ポール自身はユダヤ人、割礼を受けてる、だから当然ポールは律法の大切さを理解している人のはずじゃないか。それなのにその大切なことをあなた方にはっきりと伝えていないとガラテヤ地方のクリスチャンに言ったかもしれない。大切なことはポールと同じように律法を守る人になること、割礼を受けること、割礼を受けることによってアブラハムの子孫になれるし、神の家族の者として神様から祝福を受けることができる、契約は成立する、割礼を受けたらどうですかというふうなアプローチでガラティア地方のクリスチャンたちがキリストから離れ神の恵みから落ちてしまったかもしれないんです。これ一つ目の可能性として考えられる。二つ目はですね、もうちょっと複雑です。これは聖書を送っていかないといけない、使徒行伝からですね、もうちょっと複雑な二つ目の可能性を考えてみましょう。使徒行伝の13章を開けていただけますと、使徒行伝の13章では13節から始まるところでもってポーロとその一行が初めに最初にガラテヤ地方に伝道に行ったことが書かれているというのは以前にもうすでに説明いたしました。そしていろんな迫害を受けた。ポールの一行はパポスから船出してパンフリアのベルガに渡った。そこでヨハネは一行から離れてエルサレムに帰った。しかし彼らはベルガから進んでピシディアのアンテオケに行き、これがそもそもガラテヤ地方の一つの都市ですよ。安息日に街道に入って席に着いた。ここからですね、4つのアンテオケも含めて4つの町をまあ通って要するにガラテヤ地方で伝道したわけなんですけども、それでいろんな迫害を受けた。15章の一節に行っていただけますと、使徒行伝の15章の一節に行っていただけると、そのポールが第1回目の伝道旅行をして帰ってきてからこういうことが起こっています。使徒行伝の15章の一節、さてある人々がユダヤから下ってきて兄弟たちにモーゼの慣習に従って割礼を受けなければあなた方は救われないと教えていた。後ほどなってガラテヤ地方のクリスチャンも同じでしょ。そしてポールやバルナバと彼らとの間に激しい対立と論争が生じたので、ポールとバルナバとその仲間のうちの幾人かがこの問題について人たちや長老たちに話し合うためにエルサレムに登ることになっていた。
彼らは教会の人々に見送られ、フェニキアとサマリアを通る道々で異邦人の改宗のことを詳しく話したので、すべての兄弟たちに大きな喜びをもたらした。エルサレムに着くと彼らと教会と人たちと長老たちに迎えられ、神が彼らと共に行われたことを皆に報告した。しかしパリサイ派の者で信者になった人々が立ち上がり、異邦人にも割礼を受けさせ、またモーゼの律法を守ることを命じるべきであると言った。まあ、これの結論はですね、全部これ読むのめんどくさいから、15章の28節を見ていただきましょう。15章の28節でこういう結論が出てます。聖霊と私たちは次の是非必要なことのほかはあなた方にその上どんな重荷も負わせないことに決めました。すなわち偶像に備えたものと地と締め殺したものと不貧困とを避けることです。それらのことに注意深く避けていればそれで結構です。以上、どんな重荷も負わせない、どんな律法も強制しない、だから割礼は必要ないという結論を出している。これをですね、アンテオケ、エルサレムのちょっと北にあるアンテオケの連中に知らした。ところがですね、まだまだ2番目の問題まだ続くんですよ。16章の使徒行伝の16章の1節に行っていただきましょう。それからポーロはデルベに次いでルステラに行った。これは2度目の伝道旅行です。そこでテモテという弟子がいた。信者であるユダヤ人夫人の子でギリシャ人を父としていた。ルステラとイコニオムと、これも全部ガラティア地方の土地でしょ、兄弟たちの間で評判の良い人であった。ベルガからルステラまで、要するにガラティア地方を伝道旅行していたわけです。さあそこで3節、16章の3節、何と書いてあるか。ポーロはこのテモテを連れて行きたかったので、その地方にいるユダヤ人の手前、彼に割礼を受けさせた。彼の父がギリシャ人であることを皆が知っていたからである。ポーロがテモテに割礼を受けさせている。しかもガラティア地方で。この事実を偽兄弟が攻撃の材料にして、ガラティア地方のクリスチャンに割礼というものが大切だと説明したかもしれない。ポーロは自分と一緒に伝道旅行していたテモテには割礼を受けさせているじゃないか、あんた方も知ってるじゃないか。ポーロは割礼の大切さを理解してテモテに受けさせている。それなのにあなた方に対しては割礼の大切さを教えていない、不公平じゃないか。だから私たちが今あなた方にこういう説明をするんですというようなことを言ったかもしれないんです。これは非常に説得力のある動きでしょ。あるいは3つ目の可能性に行きましょう。3つ目の可能性はですね、ポーロがその昔ソーロと呼ばれていた時代には律法を勉強して律法を奨励していました。ガマリエルの下で勉強していた素晴らしい青年だったわけです。だから当然のように割礼の大切さということについてもポーロは、その時のソーロは人々に説明をしていた人なんです。こういう事実をかき乱す者が利用してガラティア地方のクリスチャンに向かって割礼の大切さというもの、ひいては律法に従う生活を送るということを説いていたと考えられるんです。なんで私がこんなことを平気で今言えるのか。いずれにしてもですね、このかき乱す者たち、偽兄弟たちはポーロの教えを自分の都合の良いように引用した。そしてその中で引用している中でもってポーロは割礼を奨励しているということを言ったと見ることができるんです。聖書で証明しましょう。今のガラテヤ書の5章の11節を今一度見ていただきます。よく見てくださいよ。ガラテヤ書の5章の11節で、兄弟たち、もし私が今でも割礼を述べ伝えているならどうして今なお迫害を受けることがありましょう。今でも割礼を述べ伝えているなら だから昔割礼を述べ伝えていたのは事実だ。だけどそれを今やっているかやっていないじゃないか。だけどもし今やっているとしたら、割礼が大切だと言っているとしたらばと言ってるわけでしょ。だからこれを偽兄弟が利用いたします。割礼というものが直接の問題話題です。間接的な問題話題は律法に従うということになるわけです。もしもですよ、かき乱す者偽兄弟がポーロは割礼を奨励しているではないかというのが実際にポーロがそうしているんだとしたらば、どうしてこのかき乱す者割礼派からポーロが今迫害を受けてるのか。受けっこないわけでしょ。だけども現在迫害を受けている。なぜかと言ったら、割礼を受けなくてもいいよいと言い始めたからです。今でも割礼を述べ伝えているんだったら、どうして迫害を受けるのか。昔は述べ伝えているとここではっきり分かるわけですよ。それなら十字架のつまずきは取り除かれているはずです。もしかき乱す者がガラティアの人たちに教えていることが正しいのならば、で律法に従うことで救われるのだったら、もしも律法に従うことで祝福が得られるんだったら、ポーロが教えているもの、信仰で救われる、信仰で祝福が得られるというものは十字架のつまずきとなってしまうわけです。イエスが十字架で死んだ、そしてよみがえった、それによって自由を得させるようにしてくださったというポーロの教えは、クリスチャンの成長を止めてしまうものになってしまうことになります。だけどそうじゃない。キリストイエスに対する信仰で我々は成長し、信仰で我々は生まれ変わりし救われ、信仰で我々は準備されている祝福を現実することができるわけです。十二節に行きましょう。あなた方をかき乱す者どもはいっそのこと不義になってしまう方が良いのです。まあもしもですよ、律法に従うことで救われる、律法に従うことで祝福が得られる、アブラハムの子孫と呼ばれるものになるというのが正しいんだとしたらば、そして割礼というものが律法を代表しているということだったら、これが前提となるのならば、ポーロはですね、この十二節で大変に面白いことを言ってます。実は非常に大きな皮肉を言ってる。こう言ってます。あなた方をかき乱す者どもはいっそのこと不義になってしまう方が良いのです。まあ割礼というもの、これは包皮の肉を切ると呼ばれているものがどういうものなのか、どこを切るのかということの理解ができると、この十二節のポーロが言おうとしている意味がはっきりとしてきます。まあ旧約聖書のですね、これは創世記の17章あたりから包皮の肉を切るという言葉が使われているけど、実際にはこれ皮なんです。ところがですよ、ポーロが言っているのは、十二節で言っているのは服になる。客車見ていただきましょう。何て書いてあるか。切り取ってと考えて書いてある。全部を切り取るという意味です。何言ってるかと言ったらですね、この偽兄弟たち、ユダヤ人でクリスチャンになったもの、しかもガラテア地方のクリスチャンを惑わそうとしている連中、自分から惑わそうと思ってやってるんじゃないんですよ。だけど間違った教えを与えているものに対して、それほどまでに割礼が大切だと教えているんだったら、教えている人たちの方がただ単に皮を切る、肉の先のを少しばかり切り捨てるということをしないで、どうして全部根元から切り取ってしまわないのか。切り取ってしまったらいいじゃないか。包皮の先だけ少しばかり切って、アブラハムの子孫として祝福を受けることができるなどと言うんだったら、根元から切っちゃったら、 もっとたくさんの祝福を受けることができるようになるんじゃないか、どうしてしないのかと実は言ってるんです。
あの当時ですね、ユダヤ人の中にもいたけども、違法人の中にもですね、宦官という人がいました。根元から切り取った役に立たないのがいた男ですよ。しかも違法人の中にはそういうことをすることで霊的に高くなると信じているのもいた。だからポーロはそのかき乱す者、偽兄弟、割礼派の連中に向かってそれと同じようなことをしようとしてるじゃないか、違法人もそれを信じてるじゃないか、まあ、ユダヤ人の中で宦官になったのは生まれつきにそうなったのが宦官になるわけです。わざわざ自分でフグになろうと思ってない。キリスト教以外の宗教ではわざわざそれを切り取ってしまって、こういった宦官になるのもいました。自分が霊的に高くなると思ってるからです。だからもしそういうことをするとしたらば、キリスト教徒以外のものになろうとしていることになるんじゃないかという皮肉が実はこの12節に隠されているんです。これから先ですね、この13節に移りたいんだけども、ここでもってですね、まず皆さんにこういう質問を考えていただきましょう。2つの質問のに対して皆さんが答えをそろそろ考え始めていただきたい。まず第1番目の質問は、ポーロ自身はこの偽兄弟、かき乱す者たちに対してどういう気持ち、態度で接しているのか。偽兄弟はクリスチャンですよ。しかも自分たちは正しいことをしていると信じている。そしてガラテヤ地方のクリスチャンたちに自分たちが正しいと信じているものを与えてあげよう、押し付けようとしている人たちなんです。そういう人たちに対してポールはどういう気持ち態度で接しているのか、ガラテヤのクリスチャンたちにどのような態度、心、気持ちで接しなさいと、というのも失礼しました、どういう気持ちで接していたとあなたが考えるか、これまで質問の最初にしましょう。最初の質問は、ポーロ自身はこの偽兄弟、割礼派、かき乱す者という人たちに対してどういう態度、心、気持ちで接していたとあなたが考えるか、あなたの意見ですよ。質問の一つです。質問の二つ目でいきましょう。じゃあポーロはガラティア地方のクリスチャンに向かってこういう偽兄弟、かき乱す者、ガラティア地方のクリスチャンの祝福を失わせるような動きを取った人たちに対してどのように取り扱えと教えているのか、あるいは教えていないか、教えているか、もし教えているとしたらどのように取り扱えと教えているか。なんで私がこういう質問をここで出すかと言ったらですね、あなたに対して親切心であなたを集会に誘って本を貸してくれて、結果的にはあなたが間違った教えを受けて神様の恵みから離れてしまうようにした人に対してあなたがどういう態度、心、気持ちを持つべきなのかというものの基盤になるからです。今一度質問を繰り返します。二つの質問がある。最初はポーロ自身はこの偽兄弟、かき乱す者に向かってどのような気持ち、態度で接しているのか、というのもどのような気持ち、態度、心でポールはこの人たちに接していたとあなたは考えるか、これが一つ目の質問です。しかもこの偽兄弟、ポールは偽兄弟、かき乱す者と言ったけれども、この人たち自身は自分たちが正しいことをしているガラティア地方のクリスチャンのためになると思ってやってることなんですよ。ポールがどういう態度をとってるか。で、二つ目には、ポールはじゃあガラティア地方のクリスチャンたちに、要するにこの連中に惑わされて、自分たちがひょっとしたらばキリストから離れ、神の恵みを捨ててしまうかもしれないような運命になった原因となるこの偽兄弟、かき乱す者たちに対してどのように取り扱えと教えてるのか。まあ、教えているかいないかが出発点です。もし教えているとしたらどのように取り扱えて教えているのか考えていただきましょう。今日だけで答え出さなくても結構です。 13節いきましょう。5章の13節。兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたのです。ただその自由を肉の働く機会としないで、愛を持って互いに使いなさい。律法の全体はあなたの隣人をあなた自身のように愛せよという一語を持って全うされるのです。もし互いに噛み合ったり食い合ったりしているなら、お互いの間で滅ぼされてしまいます。気をつけなさい。また自由というものが出てきた。5章の1節で出てきて、またこの13節で出てまいりました。
自由というものを行動に移そうとしたときに、一番気をつけないといけないのは、自由というものと放縦、まあ、こんな字を書く、これはまあ日本にもあるからですね、使えると思う、言えると思うんですけども、放縦という言葉がある。勝手気ままに自分の好きなままに行動する、何をしようとは私の自由じゃないかというものと、自由というものと混同してしまうということです。自由には、与えられている自由には義務が伴います。与えられている自由には、その自由の行動に対して責任を取らせられる。放縦の方では、自分の取った行動に対して責任を取りたくない、だから放縦になるんです。だからですね、自由というものを行動に移そうとするときに、一番気をつけないといけないのは、自由というものには責任と義務が伴うということを忘れてしまうということです。それとどうしたらいいのか。だから律法で縛りつけておく方が安全だという考えが出てきます。今の日本がそうでしょ。たくさん交通事故が起きてる。しょうがないから法律でガリガリ縛っといて、みんなが安全運転するように、ちょっとでも速度違反したら捕まえよう、駐車違反になったら車を持っていこう、規則でみんな縛ろうとする、その方が楽だということになる。だけれども質問はですね、律法で縛らないで、しかも自由を乱用しないで済む方法はないかというのが、この5章の13節から始まった主題、話題なんです。あなた方は自由を与えられるために召されたのです。罪からの自由です。罪に伴う刑罰からの、死からの自由を与えられている。モーゼの律法から自由になっています。他の宗教からの自由になっている。全ての律法から自由になっている。その自由を、肉の働く機会としないで、愛を持って互いに使いなさいと言っている。肉の働く機会としないで、これが出発点なんですよ。肉体の働きではないんです。肉体ではない。肉の、これギリシャ語でサルクスという言葉です。だから感覚から来るものです。あなたの考え事です。それに基づく動きというものを、肉の動きとしないで、その自由を乱用する代わりに、考えの上でも行動の上でも、他の人のためになるものに使えと言ってるわけです。愛を持って互いに使えなさい。使えなさいというのは、これは継続を表しています。一遍使えたらいいというんじゃない。モーゼの律法から、あるいは別な宗教を信じていた時に持たされていた律法から自由になったと言って、でその自由を乱用する代わりに、他人に迷惑をかけるようなことをする代わりに、他の人に役立つものに使えと13節で言ってるんです。だから言い方を変えますと、前にこういう表現法があったから使うんですけど、律法の奴隷となる代わりに、今度は愛の奴隷となって、自由を他の人のために使えと言ってるのと同じことなわけです。その理由はどうしてか。14節、律法の全体はあなたの隣人をあなた自身に愛せよという一語を持って全うされるからだという。聖書の中でどんな律法があろうと、その律法は全部があなたが 隣人をあなた自身を愛するように愛したら全部全うするんです。だけどもあなたがあなたの隣人を愛すためにはあなたは自分自身を愛していなければいけません。これアガパです。あなたが自分をアガパしている以上に隣人をアガパすることはできません。あなたがあなた自分をアガパする度合いというものはあなたが主イエスをどれほどアガパしているのかで決まってきます。あなたが主イエスをどれほどアガパしているのかということは主イエスがあなたをどれほどあなたが理解をしているのかという度合いで決まります。逆から言ってみましょう。あなたの方がイエス様があなたをどれほど愛してくれているのか理解をした度合いまであなた自身がイエス様を愛すことができる。イエス様をどれほどあなたが愛すことができるかでもってあなたが自分をどれほど愛すことができるかの度合いが決まる。あなたが自分をどれほどアガパ愛すことができているかというその度合いで初めて隣人をどれだけ愛せるかが決まるんです。だからキリスト教ではですね、隣人を愛す、だけど私は自分を憎んでますというのは通用いたしません。隣人も愛せない、愛した格好はするけれども実際に愛していない。隣人を愛すためにはあなたが自分がどれほど価値があると神様を見ているのか、どれほど貴重なものと神様を見てイエス様を十字架に殺したのか、イエス様自身がどれほど喜んで鞭で打たれて十字架であなたのために死んだのか、しっかり理解していなかったら隣人を愛せないんです。立法の全体はあなたの隣人をあなた自身のように愛せよという一語を持って全うされる。まあ、15節はですねそのままで言って、今度はその先行きましょう。私は言います、御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。なぜなら肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この2つは互いに対立していて、そのためにあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのです。しかし御霊によって導かれるならあなた方は律法の下にはいません。まあ、これがですねポーロが教えてきている基準です。与えられている自由をどのように使えばよいのかという道しるべをポーロがここで与えてくれている。こういう言い方しましょう。律法に戻ることなしに、律法に縛られることなしに、しかも与えられている自由を乱用しないようにする基準は御霊に導かれる生活をする行動をとるということです。なぜなら肉の願うことは御霊に逆らう。肉の願うこと、これサルクスですから、サルクスというギリシャ語だから、あなたの考え、あなたの行動、両方です。生まれ変わりで新しくされていないところ、これ全部がこれサルクスです、肉です。だから考える部分もあなたの肉体も両方がサルクスというギリシャ語で現れている。そしてそれが肉と訳されています。いまだに生まれ変わりをしたとは言ってもいまだにサタンに支配をされて、サタンが考えると同じ考えを持ち、サタンは盗む殺す滅ぼすですよ、それと同じ考えを持ち、サタンの行動と同じような行動を取るように訓練を受けている場所が肉の願いであって、これが御霊に逆らうものなんです。神様の霊が考えること、こうやって神様の霊を宿している人の霊に神様の霊が教えてくれようとしているものに対立をして相入れないものなんです。これが肉の願うところというものです。それは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らう、この二つは互いに対立していて、そのためにあなた方は自分のしたいと思うことをすることができない。まあ、これに入る前にこういうことを言いましょう。だから大切なのがロマ書の12章で、ガラテヤ書じゃなくてロマ書の12章で
ポールがこういうふうに教えています。一節、そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。二つあるのが分かると思う。あなたの体を、あなたの体を生きた供え物としろ、心の一心を図れ。あなたの考える部分とあなたの肉体というものは生まれ変わる人も新しくなりません。旧体以前としてサタンに支配されたものになる。サタンが攻撃してくる場所です。霊が新しくなるけれども、あなたの肉体、考える部分は新しくならない。だからあなたがそれを新しくしていかなければいけない。御言葉であなたの考える部分を新しく変えていかないといけないんです。ガラテヤ書のですね、5章の17節に行きましょう。なぜなら肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。あなたの考える部分、あなたの肉体は神様の霊が教えてくれるものと逆の方に行こうとする。サタンが攻撃をしてくる場所だからです。この2つは互いに対立している。そのためにあなた方は自分のしたいと思うことをすることができない。まあ実はですね、これをちょっと以前皮肉ってアンケートを取ってみたいかと思ったんですけども、まあやめておきましょう。さあ、これがどういう意味を持つのか。自分のしたいと思うことをすることができない。実はこれでアンケートを取ってみたかった。一体どういう意味にこれを解釈してるのか。実は多くのクリスチャンがですね、この点で勘違いいたします。御霊によって歩んだら自分がしたいと思うことをすることができないというふうな解釈をいたします。罪の世界、肉の行いに入りたいのに入れないという意味にこの言葉を解釈する。自分とは誰なのか。ガラテヤ人への手紙は生まれ変わりをしたクリスチャンですよに宛てた手紙ですよ。生まれ変わりをしている自分は誰なのか。新しくなった霊でしょ。新しくなった霊は神様の霊と結びついているものなんですよ。これが自分なんですよ。新しくなった霊、神様の霊と結びついているあなたの霊がしたいと思うことをすることができないという意味なんですよ。肉の思いをあなたがしたいと思うけれどもできないというのは逆なんです。これはですね、もう一つ言い方を変えましょう。サタンの霊から切り離されて いるのがあなたなんですよ。自分なんです。神様の霊があなたの霊に指名しているもの、神様の教えに従って行動したいというのに、それをすることのできない力が働いている。何か肉の願いが邪魔しているんですと、ここで教えている。新しくされていない肉の願いというもの、生まれ変わると霊だけが新しくなります。あなたの考える部分、それに伴う行動というものは新しくされていない。だからあなたの頭に浮かんでくる考え、肉体が取ろうとするものは、神様の霊が教えてくるものとは別なことをさせようとしてくる。だからあなたがしようとしていること、神様の霊に従って動きを取ろうとしているものに対して、それをさすることができないようにしていると言ってるんですよ。勘違いしないでくださいよ。実際に行動を取ったら取らないと言ってんじゃありません。あなた方は自分のしたいと思うことをすることができないんです。しかし御霊によって導かれるなら、あなた方は律法の下にはいません。しかし御霊によって導かれる、新しくなった霊、神の霊と結びついたあなたの霊がさせようとすることを、あなたが動き始めたら、あなたは律法の下にいない。しなさい、してはいけないというもので、あなたの行動を縛りつける必要がない。御霊が内部から導いてくれます。外部からの束縛は必要ありません。内部から導いてくれる。外部からの束縛も実はですね、律法というものは肉の動きというものを正しい方向に向けようとするためにあるものです。外部からその行動を規制するか、内部から湧き上がってくるもので自分の行動を規制するか、どちらか、自主的にやるか、よそからの圧力でやるか、信仰か律法か。だからこれで16節に戻るんです。私は言います、御霊によって歩みなさい、御霊に導かれて毎日の生活をしなさい。御霊に、御霊が教えてくれることに従って考えること、行動を取るんだったら、肉の欲望、肉の願いを満足させるような考え、行動を取らなくても良いようになる。これ16節が言ってるんです。19節からいきましょう。肉の思いは明白であって次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、そういった類のものです。前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます。こういうことをしている者たちが神の国を相続することはありません。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁じる律法はありません。まあ、ここでですね、注意していただきましょう。ガラティア地方のクリスチャンがこの肉の行いをしていると言ってるんじゃないんですよ。言ってることは、御霊に導かれる生活をしていなければ、そして肉の欲望を満たすような生活をしていれば、肉の行いに進んでしまうと教えているんです。誰が見たってクリスチャンだったら、肉の行いというものは神様の前に正しいものではないということが分かるはずだ。それでその肉の行いは何かといったら、こういうものだと言ってリストにしている。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興。 24節言いましょう。キリストイエスにつく者は自分の肉をさまざまな情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのです。もし私たちが御霊によって生きるのなら、御霊に導かれて進もうではありませんか。互いに挑み合ったり、その身あったりして、虚栄に走ることのないようにしましょう。まあ、24節から26節まではですね、実はもうすでにガラテヤ書の前で言ってることの繰り返しになります。24節では、キリストイエスにつく者は自分の肉をさまざまな情欲や欲望とともに十字架につけてしまう。これガラテヤ書の実は2章の20節ですでに言ってる。どういうふうに言ったか。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこのように生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているんです。キリストイエスにつく者は、自分の肉をさまざまな情欲や欲望と共に十字架につけてしまった。ロマ書の8章だったらこれがもっとはっきりと分かる。だからロマ書の8章をですね、引用させていきましょう。ロマ書の8章の1節から読んでみましょう。こう書いてあります。こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。しかもここには原本にはですね、もうちょっと言葉がある。新改訳に書いてありません。こういうわけで今はキリストイエスにあるものが肉によって歩まず霊に導かれていれば罪に定められることは決してありませんという言葉が実は入っています。なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。肉によって無力になったため立法にはできなくなっていることを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪のために罪深い肉と同じような形でお使わしになり、肉において罪を処罰されたんです。それは肉に従って歩まず御霊に従って歩む私たちの中に立法の要求が全うされるためなんです。肉に従う者は肉的なことをもっぱら考えますが、御霊に従う者は御霊に属することをひたすら考えます。肉の思いは死であり、御霊による思いは命と平安です。というのは肉の思いは神に対して反抗するものだからです。これは神の立法に服従しません。いや、服従できないのです。肉にある者は神を喜ばせることができません。けれどももし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉の中にではなく御霊の中にいるのです。キリストの御霊を持たない人はキリストのものではありません。もしキリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても霊が義のゆえに生きています。もしイエスを死者の中から蘇らした方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストイエスを死者の中から蘇らした方はあなた方のうちに住んでおられる御霊によってあなた方の死ぬべき体をも生かしてくださるのです。同じことを言ってるわけです。ただ言葉が表現方がちょっと違うだけです。キリストイエスにつく者は自分の肉をさまざまな情欲や欲望とともに十字架につけてしまった。まあ、25節に行きましょう。もし私たちが御霊によって生きるのなら、御霊に導かれて進もうではありませんか。もし御霊によって生きるのなら、実はこれもですね、表現法から言ったらマイナス的な表現法になる。生まれ変わりをしているものは全部聖霊が宿っています。新しく作り変えられたものです。だから御霊に導かれて進むのが当たり前なんだって。もし御霊によって生きるのならではなくて、だから御霊によって生きるんだから当然のように御霊に導かれて進もうではないかと言った方が正しい。もっと私にはプラス的な表現法になると思うけど、こういうこと言ってる。私たちはですね、生まれ変わりした時点でもって聖霊が宿ります。新しく作られたものです。だから御霊に聖霊によって導かれた生活をするのは簡単にできるはずなんです。もしも肉の欲望を満足させるような機会を与えないようにしていさえすれば、見た目に導かれるのは苦しくないんです。肉の欲望を満足させるような肉の行いから離れさえすれば、見た目に導かれる行動を取るのは非常に優しくなる。なぜか、もうすでにその導き主はあなたの中に宿っているからです。だからそこでまたその問題となっている考える部分と肉体と御言葉で洗っていかなければいけない。体は生きた捧げ物として備えなきゃいけない。考える部分は 御言葉でもって洗い流して一新しなきゃいけない。そうしたら御霊に導かれるのが簡単にできることになるわけです。聖霊が宿ってますから。26節ってこう言いました。互いに挑み合ったりそのみ合ったりして虚栄に走ることのないようにしましょう。これ5章の15節で言ってましたでしょ。もうすでにもし互いに噛み合ったり食い合ったりしているならお互いの間で滅ぼされてしまいます。気をつけなさい。だから前に言ったと同じことをここでもって5章で終わりの方では繰り返していることになります。まあ、この5章から始まってですね、実はこれは 何章何節なんて、これ後の人がくっつけたんですけれども、まあ、一応5章という区切りから始まってクリスチャンとしての信仰による生活というものは具体的にどういうものなのかという点に入っています。ガラティア地方のクリスチャンはもう少しで律法に縛られる生活に入ろうとしていた。まあ、完全に律法に縛られる生活に入ったとは思えないんです。 旧約の古い契約の時代のイスラエルの連中と同じようにモーゼの律法に忠実にならなきゃいけないというほどまでに律法に縛られた生活に入ったんじゃないと思う。だからこの観点からですね、ガラティア地方のクリスチャンがどんな生活をしていたのか、どれぐらい御霊の実が現れたのか推測してみないといけないことになるわけです。だけれどもポーロが互いに挑み合ったりそのみ合ったり虚栄に走ることのないようにしましょうなるというようなところから見ると、相当なところまで深みに入っていたんじゃないかということになる。ここでですね、6章に進まなきゃいけない。それで先ほど私が2つ皆さんに質問出した。多分まだ考えがまとまっていないと思う。だけどもこの2つの質問に対する答えをそろそろ見つけ出さなければいけなくなります。なぜかといったらガラテヤ書ですね、これ6章で終わっちゃってる。だから6章に入ったら当然この答えがなきゃいけない。ポーロは偽兄弟、かき乱す者、割礼派と言われている人たち、ガラテヤ地方のクリスチャンたちを信仰から離れさせて律法に戻そうとした人たちというものに対してどういう態度、どんな心、どんな気持ちで接していたとあなたが考えるか、これが質問の一つです。だからポーロはガラティア地方のクリスチャンたちに向かって、もちろんこれはガラティア人への手紙でもって、この連中に、偽兄弟たち、かき乱す者たちに向かってどういう態度、どういう接し方をしろと教えてるのか、実は答えが6章にあるんです。一節から読んでみましょう。兄弟たちよ、もし誰かが過ちに陥ったなら、御霊の人であるあなた方は柔和な心でその人を正してあげなさい。また自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい。互いに互いの重荷を追い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしなさい。誰でも立派でない自分を何か立派であるかのように思うなら自分を欺いているのです。おのおの自分の行いをよく調べてみなさい。そうすれば誇れると思ったこともただ自分だけの誇りで、他の人に対して誇れることではないでしょう。人にはおのおの負うべき自分自身の重荷があるんです。まずもう少し背景に行きましょう。クリスチャンというものはみんなが神の霊に導かれて生活をするべきものです。肉の欲望を満足させるような歩みをしないようにするべきものです。けれども現実にはクリスチャン全部がそこまで成長していない。だからある程度まで成長しているクリスチャンの責任は御霊の実の現れの一つとして、弱い人、肉の欲望を満足させたがっている人を助けてあげる、力になってあげるということが必要になってまいります。そうするとですよ、6章の一節でポーロがガラティア地方のクリスチャンたちにどういうことを言ったか。 兄弟たちよ、もし誰かが過ちに陥ったなら、御霊の人であるあなた方は柔和な心でその人を正してあげなさい。また自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい。この質問からいきましょう。じゃあガラテア地方のこのクリスチャンたちというものは御霊の人になっているかどうか、御霊によって導かれるのあなた方は律法の下にはいません。肉の行いは明白だって次のようなもんです。しかし御霊の実はそう言ってる。これが実際にやってるかどうか、やってるとしたらこのガラテア地方のクリスチャンは立法に入らないわけでしょ。ポーラここで信仰を使ってます。だけれどもこう言った、もし誰かが6章の1節ですよ。これ誰かが誰なのか、ガラテアのクリスチャンではないわけでしょ。ガラテアのクリスチャンに向けて誰かがと言ってるんですか。兄弟たち、もし誰かが過ちに陥ったら御霊の人であるあなた方はというんだから、誰かがというのはガラテア地方のクリスチャン以外の人がと言ってることになります。過ちに陥ったらパラプトーマという言葉です。罪と訳されている言葉にもなる。正しいことをしようと心がけながらも結果的には正しくないものになった、これがパラプトーマ。罪とも訳され、過ちともこれ訳されているものです。だからこれを考えていただきましょう。この二つを一緒にいたしましょう。誰かが過ちに陥ったなら、これで誰のことを指しているのか分かっていただけれども、ガラティア地方のクリスチャンたちが過ちに陥ったらと呼んでいるのではないということが分かると思うんです。ガラティア地方のクリスチャン以外の人が過ちをしたらば、正しいことをしていると思っていながらも結果的には間違ったことをしていたらば、御霊の人であるあなた方は、ガラティアのクリスチャンは柔和な心でその人を正してあげなさい。また自分自身もガラテアのクリスチャンたちも誘惑に陥らないように気をつけなさい。ここらでそろそろ先ほど質問の2つ目の答えが出てくることになりました。誰が誰かかな、誰かなのか、抽象的な人を考えに取る必要がないわけです。誰かが過ちに陥ったら、正しいことをしているつもりでいながらも結果的に間違ったことを人に強いていたらどういうことになるか、この誰かって誰なのか、それをそろそろ見て分かってきたと思います。偽兄弟ですよ。かき乱す者が過ちに陥ってるわけでしょ。そうしたら御霊の人であるあなた方は柔和な心で正してあげなければいけない。あんた間違ってますというのじゃないんですよ。柔和の心で後ほどどういうものなのか説明しましょう。これをポーロが最後の結末として持ってきた。ガラティア地方のクリスチャンたちを正しい道にも導かなきゃいけない。正しいところに導いた信仰の生活を送らせようと思ったり、また惑わされて立法の方に戻っちゃった。だからガラティア地方のクリスチャンたちにポーロは怒鳴りつけた。目を覚まさせた。じゃあその偽兄弟と呼ばれたもの、ユダヤ人に対してクリスチャンになったものをポーラ捨てちゃってるか、ここで捨てていないということになるわけです。だからどういう救い方をしてるのか、どういうふうにしてその間違った人たちを今度は正してあげてるのか、 これを勉強していったら、この教会でもよその教会でも同じですけど、すぐに使えるものがここで学べることになる。正しいと思いながらも結果的に間違ったものを持ってきている人に対して、あなた自身がどういう態度で接しなければいけないのか、ここでまたちゃんと教えていくことになります。この勉強を続けていきましょう。